Thank you. 一度ご起立ください。礼拝への招きの言葉。人よ、何が善であり、主が何を求めておられるかは、お前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美歌525番、一節三節四節。一同で主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信条を告白いたします。 我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第14章27節から31節、中方には 31a とありますが、最後までお読みします。ヨハネによる福音書第14章27節以下。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語る前、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ立て、ここから出かけよう。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この主の日の朝、私ども楽福教会はさらにまた街道と家庭との分散礼拝においてあなたの恵みに預かっております。京都における新型コロナウイルスの感染、さらにその数を増してまいりました。しかも変異株が半分ぐらいその中に含まれているとの見方もあります。感染力をさらに増してのことであります。本当に神様、辛く苦しいことであります。どうぞあなたがその御手をもって私たちを守り支えてください。そして導いてください。この大きな試練の中を私たちがしっかりと歩み抜くことができるように強めてください。しかしこの感染拡大の背後には国民を守るべき政治のその内面的な空洞化、枯渇、本来見るべきものを見るのではなくて己自身の腹を神として生きるその生き方があることをも私たちは見逃すわけには参りません。まさに聖書が語るこの世の勢力、この世の力、それのみを見、それのみに頼って生きるその私たちの生き方が今のこの状態を招いているのであります。神よ、この時私たちみんなで自らの罪とその至らなさをこそ悔い改めて、そしてあなたに立ち返ることのできるものとならせてください。この国の為政者たちが少しでもあなたを知り、あなたの言葉を聞くことがあるように、この国の中に建てられた教会が、そしてまた私たちキリスト者が時を得ても得なくてもあなたの御言葉をしっかりと述べ伝えていくことができますように我らを強めてください。教会員一人一人を覚えて祈ります。長らく互いに相見ることのできない歩みがまた始まりました。神様、どうぞ教会員の一人一人があなたの御手に支えられて守られてこの時をお過ごしになることができるように、みんなでお互いの顔を胸の内に思い浮かべながら祈り合う胸とならせてください。教会学校の活動もまた休止をせざるを得なくなりました。この教会に集ってきてくれる本当に大切な大切な教会の未来、あの幼子たち一人一人を覚えます。神よ、どうぞ彼ら彼女らの上に、そしてまたその親たちの上にあなたが祝福を注ぎ続けてくださいますように。また学びを続けるためにまもなくこの国を立ってそれぞれの場に向かおうとしている青年たちもおります。どうぞその旅の安全をあなたが守ってくださって、良き学びを、良き成果を与えてくださいますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。 今日のテキストの冒頭でイエス様は、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、そのようにおっしゃいます。この短い節でありますけれども、単元といいましょうか、そこの一つの主題が平和ということであることは間違いがありません。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。この平和は主イエス・キリストの平和なのであります。キリストの平和とは一体どういうことでありましょうか。それをこの箇所は後の方で語ります。私が、31節ですが、私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。つまり主イエスと父なる神との間には裂け目がない。イエス様と 父なる神との関係はもう本当にきっちり通じ合っている、密接につながっているということ。キリストの平和、イエス様の平和とはまさにこの状態を指すのであります。父なる神とイエス様との間がしっかりつながっていて、その関係が確立をしていること、その二つの間にパイプが一本しっかり通っていて、そのパイプの中を滞ることなく愛が行き来している状態ですね。そしてイエス様はそれを平和と呼んでおられる。その平和とはすなわち神との関係における平和で、その平和を作り出していくためには一つのプロセスが必要になる。それは神との和解ということ。イエス様はこの自分の平和をその群れに与えようとおっしゃる。そのためには絶対必要なものは何かというと、この人々がイエス様と同じように神様と完全に和解をしていて、その愛の行き来が支障なくそこで行われるということが絶対的に必要である。それでイエスは、だから私は十字架にかかるよとおっしゃる。そのことを通してあなたたち一人一人を神様との和解の場に導いていくのである。そこに主イエスの真実というものがあるわけであります。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。どういうふうに偉大か、イエス様の仲立ちを通して神様が私たちを受け入れてくださるからです。イエス様はそのために今この時を過ごしておられる。この私たちを受け入れてくださる、そこに神様の偉大さということがあるのであります。神は何において偉大なんだろうか。神に背き、神を裏切り、己の腹を神として生きてきた私たちが十字架を通して己自身の罪に直面させられますときに、そのことを本当に知った者として神のもとに主キリストを通して立ち返っていく、立ち返ることもイエス様抜きには絶対できないことだったわけです。ペテロにしろ誰にしろって言ってね、イエス様がお亡くなりになったときにみんなガリラヤの方、福音書にもよりますけど逃げていってその場所にいたわけでして、 その弟子たちに復活の主が近づいてくださって、そして何度も繰り返し申し上げてまいりましたけれども、ご復活の主が弟子たちのとの間に自らその関係を復活させてくださった。これもまたイエス様の真実によることであります。私の平和は世が与えるように与えるのではない、世が与えるように与えるとイエスがおっしゃるときには、この一つの言葉に背後に一つのことがある。それは何かというと、キリストの平和に対するローマの平和、パックスローマーナ。このローマの平和はまさにローマの軍事力と政治力によって達成された平和でありました。人々は当時自分たちにこの平和を作り与えてくれたものとしてローマ皇帝を称えていたわけであります。その名は救い主です。呼び方はね、それと何度も申し上げてまいりましたように、ローマ皇帝は戦に勝ってさらにまた領土を広げて、しかもそこを平定してパクスロマーナの範囲を拡大確立していくこと、そのことこそがエヴァンゲリオンであったわけです。それを当時の人々は福音と呼んできたわけです。福音とはローマ皇帝が出す告示のことだったんですね。その世界の中で福音書はイエス・キリストの福音とその書物を、福音書を書き始めます。そのたった一言ですけれども、パクス・ロマーナ皇帝の福音では、ローマ皇帝の福音ではない、イエス・キリストのエヴァンゲリオンである。そしてその中身はといったときに、ローマがまさに軍事力によってもたらす平和、そういう平和では全くない、キリストの平和。それは冒頭でも申し上げましたように、繰り返しになると恐縮ですが、キリストと父なる神との間の平和のことなんですね。そこにいさかいがない、裂け目がない、その私と父との関係における平和を私はあなたたちに与えるんだ。あなたたちもその平和の中に招かれ、そしてそこに置かれていくのである。で、この時に従いまして、この平和の本質というのは何かというと、そのように語ってくださる主イエス・キリストの真実そのものであります。ピスティスそのもの、ここに私たちの信仰のただ一つの立脚点があると今日の福音書も私たちに語る。そこでもう何度も何度も繰り返して申し上げてきたことですけれども、この朝もまたもう一度みんなで確認をしておきたい、その言葉を聞いておきたいと思うんです。それは何か、信仰とは何か、それはイエス・キリストのそのピスティスである、キリストイエスの私たちに対する真実である。それを私たちは信じ受け入れて生きる、それが私たちの信仰なのであります。もし信仰がこの私が私の理解力と決断によってイエスはキリストであると認める、この私がイエスはキリストであると信じるということがもし信仰であるならば、そんな信仰はわずかな試練の中で簡単に吹き飛んでしまう、崩れ去っていくのです。しかし聖書の信仰はそうではありません。いつもいつも変わることなく私たちに対して差し出され続けるこの主イエスの真実を、十字架の中に見る、復活のイエス様のお言葉の中にそれを聞く、それを聞く私たちがしかり主よアーメンと言って イエス様の真実に対して立ち返っていくこと、それゆえにその信仰は断じて揺らぐことがないのであります。イエス様がいつもその真実を私たちに差し出し続けてくださっていること、そのことをこそ見、聞き、そしてその真実に毎日毎日立ち返り続けてこの人生を歩み抜くものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、今朝もまた私たちは私たちに差し出され続けるご復活の主の真実をみんなで共に仰ぎました。私たちは悔い改め悔い改めつつ、その真実にこそ立ち返りたく願うものであります。試練の中であります。しかしそうだからこそ、その試練の中にも全く揺らぐことなくすっと立ち抜いてくださるその主イエスの真実をしっかりと仰ぎつつ生きる群れとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。献金の感謝をいたします。天の父なる神様、この朝分散の礼拝の形でありますけれども、共に主の御前に集い礼拝を捧げる幸いを与えられ感謝をいたします。御言葉より主の平和を聞きました。どうぞ私たちこの平和を多くの人々に伝えるものとしてあなたに仕えることができますようにお願いをいたします。共に集まることのできない中で、教会に連なる兄弟姉妹のことを思います。特に高齢のため病のためにあなたの助けをことさらに必要としている一人一人に、あなたが親しく望み慰めと励ましを与えてください。豊かに与えられました恵みに感謝して捧げ物をいたします。主の御用にお使いください。小さき長いと感謝、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。今週の集会です。18日水曜日、夜、夕方19時半から、聖書研究御箇所の5章を岡本先生によって行われます。また21日土曜日14時から説教黙想を読む会が開かれます。それぞれ参加の可能な方はお集いください。先週より分散礼拝が続いております。8月末の臨時役員会まで、また今後の判断が、示されることと思います。どうぞ、YouTube でもってそれぞれのところで礼拝にご参加ください。それでは一同ご起立ください。正英の541番、
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。個人消息でありますが、先週そして今日と素晴らしい総額をご奉仕くださいました中西寛治さん、今週ベルギーの方へね留学先お戻りになります。誠治さんも間もなくアメリカの方にお帰りになる、ちょっと寂しくなりますけどクリスマスぐらいには会えたらなと思っています。どうぞ本当に良き学びがなされますようにお祈り申し上げます。他に何か報告事項おありの方よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。Thank you.